ラジオゼミナール。先週に引き続き、高崎経済大学経済学部国際学科教授、国際学科長でいらっしゃいます野崎健二先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今週まず初めにですね、先生の専門分野の概要からお話を頂戴したいと思います。
はい、先週少しお話申し上げましたように、タイで生活した経験がございまして、はい、その時たまたまアジア通貨危機ということで、非常に働いている側としても刺激的な、3年間を過ごさせていただいて、ある意味勉強させていただきました。で、日本に戻って、別の役所の仕事もやっていたわけなんですけれども、はい、でそういうところで少し研究とか教育に生かせないかなということを思い始めて、今の道に進んでおります、
はい、
ということで、どちらかというと地域としては東南アジア、特にタイを中心とするそのメコン地域ってよく言うんですけれども、メコン川の流域の各国の、経済連携だとか、それぞれの地域の開発課題だとか、そういうことを研究テーマにしております。
はい、アジア広く見るとですね、いろいろなこう経済の動きというのがあると思うんですけれども、その先生の研究の分野について、アジアのこう関連性も含めてですね、ちょっとお話をいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、で例えばチャイナプラスワンっていう言葉はよく聞かれると思うんですけれども、はい、中国に対するそのコスト増とか、そういうことによって生産の拠点が変わってくる。同じようなことが実はメコン地域ではタイプラスワンっていう言い方をしたりするんですけれども、タイもやっぱりこう人件費が上がってきて、でタイのもう一つの特徴っていうのは、その自動車産業が1990年代以降ですかね、集中してきていて、東南アジアの中では最大の自動車生産国になっていますと。で自動車産業っていうのはもう非常に多様な生産工程があります。
はい、
でそうすると人手を使ってやる労働集約的な部門から、技術や資本を使ってやるところとか様々ですと。で労働を使う分にはタイの人件費が上がってきたので、そのタイだけではやっていけないよと。でそれで周辺国に移っていくと。ので、タイで稼働している自動車産業の日系企業がタイを拠点にしつつ、カンボジアだとかラオスに工場を置いて、でそっちで部品の部品を作って戻して、タイで部品に完成させて、完成車に提供するというような、そういうネットワークが今できつつあります。それはそういった経済連携が進みつつあって、でそのタイから少しそういう周辺国に移るってことで、タイプラスワンというような形で言われるわけですけれども、そういう動きを調べているっていうのが大きな流れになります。
今自動車産業のことを例にお出しいただきましたけれども、はい、それ一つとってもですね、いろいろなこうつながりが、タイの周辺でもあるということですね。
はい、
最近の先生のこう関心事というところも伺っていきたいんですが、
はい、一つはそういう意味で、今タイプラスワンって言いましたけれども、それはその例えばラオスとかカンボジアとの間がスムーズに物なりサービスが流れないといけない、
はい、
でそれはいろんな意味があって、物理的なこう物流がちゃんと動けるか、道路がしっかりしているか、橋がしっかりしているかという問題と、あとは手続きの問題が、その簡素化しているか、
余計な国境があるわけですよね、
余計な関税かけたりしないか、そういうことが大事になってきます。ので例えばそういう橋を建てる、メコン川っていう国際河川が国境にあるから、その橋を建てる、
はい、
それによって、どういう効果があるのかっていうようなことは、いろいろ調べていきたいなということで今やっているところでございます。
はい、
その他としてですね、実は自分が今やってるってよりも、
はい、
学部の学生なんですけど、学生がいろいろ調べてる中で、これ面白いなと私が思って頑張ろうよと言ってやってることがありまして、はい、それがアジア太平洋諸国のその財政余力を調べてみようということでございます。
はい、政府のということですね。
そうですね、国ですか。そうですね、はい、きっかけは先週ちょっとお話をしたフィールドワークの時に、バンコクに国連の機関があるんですね。SCAP っていうんですけど、アジア太平洋の経済社会をやる 部局があって、そこでいろいろ話を聞いたときに、まあ、どうもインスパイアされたみたい でそのアジア太平洋地域でいろいろ協力やっていかなきゃいけない、で自分たちは例えばタイという中心国に行きました、で別の機会にはラオスに行きました。でラオスっていうのはまだ後発開発途上国って言われてますけれども LDC に入っていると。でそういうところを見て、でという時にコロナになっちゃったと。いろんなその医療支援だとか含めて企業支援だとか、我々でいうとその給付金のような形をやってる、いろんな国でそういうことをやっています。財政支出必要ですよね、ってなった時にそのアジア太平洋の国々が果たしてそういう財政の支出増に耐えるだけの力を持っているのかどうかっていうのをなんか興味持ったみたい
なるほど。
でそれ私が焚き付けたわけじゃないんですけれども、やってみたいと。でこういう研究があるからっていうので持ってきて、じゃあ一緒にみんなで勉強しようかといって、今作業をしてもらっているところです。
先生ちょっと話戻っちゃうんですけれども、今お話に出していただきました LDC、ちょっとこれについて教えてください。
LDC っていうのはその、後発開発途上国っていうことで、所得ももちろん低いんですけれども、それ以外のいろんな豊かさ的な要素だとか、いろんなショックに対する強さっていう意味で弱いねということを、国連の方が判定して、お宅の国ちょっとそういうところですよねって認めたところを LDC というふうに定義しているところです。
そういった定義によって分けられるものもありますし、あとこう我々から見てですね、そのアジアの国に対するイメージ、印象というものから、このぐらいのこう水準なのかなっていう、こう想像が働いてしまう、意図せずに働いてしまう部分もあると思うんですけれども、実際のその経済の状況と、政府のその財政の余力っていう部分ではいかがでしょうか。そういう、こう想像から少しこう離れている、国ももちろんあると思うんですけどね。
ので、そういうところを、我々の感覚ではなくてとか、あるいはだから LDC だからだとか、1人当たり所得の低い国だから高い国だからっていうことではなくて、日本のシンクタンクがそういうのを調べる指標を開発した。でそれを先進国で調べたっていうレポートを彼らは発見してですね、じゃあ同じものをそのアジア太平洋の国に当てはめてみたらどうかやってみようと、でやってみたら先生このデータがないとかデータがないとか言いながら、じゃないのはしょうがないから抜きでまとめてみてごらんということでいろいろ作業していって、彼らなりのアウトプットを出してきたっていうような状況です。でその結果を見ると、確かにそのアジア太平洋ですから、オーストラリアとかニュージーランドとか、そういう国は財政余力が強いっていう、その結果はなんとなくなるほどって思うんですけれども、そうでもない、中所得国って言われているそのマレーシアだとかタイだとかフィリピンだとか、そういうところが案外こう高いところにあると、
余力が、
財政余力がそれなりにあると。
あ、そうですか。
高いっていうと語弊があるかもしれない、それなりにあると。で逆にそのさっき LDC っていう後発開発途上国って日本語訳がいいかどうかは別にして、そのイメージの通りの国の中で、確かに LDC の国っていうのは下のランクの国が多いです。だけど思ったよりもそのアジア太平洋の中で平均ぐらいは行っているという LDC もいくつかあってですね、それ意外だねっていうようなことを、彼らなりに発見したと。で LDC だからこう自動的に何かこう支援しなきゃいけないっていうよりも、それぞれやっぱりそういったデータも見ながら支援のあり方を考えていくっていうのも考え方なのかなとか、必ずしも高所得国にはなっていないけれども、財政運用を今までちゃんとしてきた中所得国なんかは、いわゆる新興国なんかは、そういう余裕がまだあるのかなとか、そういうことを、みんなでワイワイ議論しているようなところです。
その財政の規模だけじゃなくて、所得が多いか少ないかだけではなくて、その国が抱えている借金っていうのも、大きな一つの問題になってくるかと思いますが、日本なんかそういうことで言えばですね、かなりの、国の借金というのがあるわけですよね。それぞれの国に応じたいろいろなこう事情で 学生さんがお調べになって。
そうですね、まだそれぞれの各国の事情までは調べてないですけれども、例えば自分たちが行ったタイとかラオスについてはどうなんだろうかということをいろいろ調べて、例えばタイなんかですと、そのアジア通貨危機の時の苦い経験から、その債務残高は GDP、 あの国内総生産のに対する比率で6割以内に抑えるっていう法律があって、まあ、アジア通貨危機以降だいたい 40% ちょっとぐらいで推移してきてたんですけれども、
なんか日本の今の状況から見るとだいぶ優秀な感じに見えますけどもね。
優秀だと思います、で、まあ、今回やっぱコロナになってそのいろんな給付金だとか支援金とか出したり、することによってやっぱ財政支出が増えてきてます、でそれでそのさっき言った法律の上限の 60% に近づきつつあると、でそれが、まあ、60% のまあ、意味っていうのはそれなりにあると思うんですけれども、当然タイの国内の議論でも撤廃する必要があるんじゃないかっていう議論がある中で、やっぱりその過去の経験から無秩序に増やすわけにもいかないだろうということになっているときに、もし財政余力がそれなりにあるんだったら少しはその緩めてもいいのかもしれないっていうような話になるのかなということは言えるのかなと思ってます、
その先生、学生さんにですね期待することっていうのは、
今回彼らがそういう勉強をしようとしたのもやっぱり海外に目を向けたっていうのが非常に大きいと思います、なので、まあ、国際学科に来る学生っていうのは多分その海外に目を向けたくて来ているんだとは思うんですけれども、で、そういう気持ちは続けて持ってもらいたいと。で、確かに今コロナ禍で非常に海外に行くってことは難しいんですけれども、もちろんそのアフターコロナでチャンスが出てくれば積極的にトライしていただきたいと思ってますし、で現在もそのコロナだから何もできないんだっていうことではなくて、今じゃあ何ができるのかっていうことを探してもらいたいし、まあ、そういうことに対して我々もお手伝いできるんじゃないかっていうふうに考えております。
それでは最後にですね、先生、今後の方向性伺えますか。
はい、まずはそのコロナが終わった後、アフターコロナのところで我々がどういうふうにこう元に戻れるのかっていうことを、海外での活動も含めて準備したり対応したりしていかなければいけないなというふうに思います、で、そしてまたその、特に国際学科の学生たちが海外に目を向けていきたいといったときに、また我々のできること、そんなに大きなことはないかもしれませんけれども、一つサポートしていきたいと思います。であと一個だけ、その、今年今4年生が間もなく卒業を迎えるわけですけれども、その後国際学科の卒業生が社会に出ていきますので、
初めての卒業生、
そうですね、ぜひその卒業生と今の現役の学生とつなぐような形を取っていけたらなというふうに思っています、
ラジオゼミナール2週にわたりましてお話伺いましたのは、高崎経済大学経済学部国際学科教授、国際学科長でいらっしゃいます野崎健二先生でした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
番組のご案内は吉良武雄でした。